はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、壊れやすいなーといえば、ライトニングケーブルなこたつと、
有線のイヤホンのおまけと、
うん、iPhone の画面だなと思うマリと、
ドラクエ3と4のセーブデータの旗と、
お弁当についてるお箸ケースのタンタンです。
よくね、ちっちゃい頃とか割れてるよね。はいはい。この番組は映画の番組でございますね。映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画は愛し、何よりも映画なしでは生きられない彼になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって見のない話を好き勝手お届けする、映画する方トークバラエティ番組の第99回でーす。
イェイ
イェイ99!
ゾロ名。
うん。
まあ、ゾロ名とかそういうことではなくて。
え
?99 ってすごくない？俺ら90、まあいいや、ラインナップね。はい、ミニオダイトークでは超能力映画をやっていきます。そして急ぎ映画館では、ミスターガラスというね、ちょっと、っていう感じのタイトルのやつやります。ということで、さあ、それでは第99回やっていきましょう！ドイラジー、スタート
イェイ
イェイ。はい、で告知がございます。次回がなんと第100回ということで、ただいま募集しております。ドイラジ100回の中で良かった回、ベスト回など、まあベストモーメント、こちらを今まだ募集しておりますので、これ聞いた方でも、ぜひぜひ、ドイラジ良かった瞬間あったら送ってください。ということでじゃあ、コーナーいきます。ミニオダイトーク！
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話垂れ流しコーナーです。
はい、今回やってきますのが超能力映画でございます。さあ、それではメールをいただきましたのでご紹介させていただきます。皆さん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ではご紹介していきましょう。ラジオネームサハルさん。思ったことが口に出さなくても周囲に悟られてしまうテレパシーを持ち、その人が自身の能力に自覚しないよう配慮されている超能力映画として、悟られ、トリビュート・トゥ・ア・サッド・ジーニアスをあげたいです。あ、こんなサブタイトルあったんだ。自分の能力に無自覚な主人公に周囲が振り回される様子はなかなか面白かったのですが、後半にかけてはぐっとシリアス調になり、終盤の手術シーンは大号泣不可避でした。お、今なんかサハルさんだと思わなかった今。主人公の祖を演じた八千草薫の桁違いの演技は法律で規制しないとやばいと思った次第です。なんかすごいさ、イマージが。ラジオネームザックリスナイダーさん。モンスターズ、山田孝之と藤原竜也の最強タッグで送る邦画史上ある意味最もヒヤヒヤする改作。漢字の超能力が二極的すぎて、まるで周りの世界が作り物のように見えたのが超斬新でした。ラジオネームヒルアンドンさん。超能力映画といえばクロニクルです。大友克洋のアキラをリスペクトしたような内容ですが、どんどん過激になっていく超能力による破壊描写を POV 風の映像で描いていることや、青春映画的な作り、切ないラストが印象的です。デイン・デハンやマイケル・ B・ジョーダンなどキャストが豪華なのも見逃せません、うん、今でこそ豪華になったって感じですね、うんうん、ラジオネームヨギのレナさん。バタフライエフェクト、アシュトン・カッチャーを初めて認識した作品。過去に戻れる超能力を持つ主人公がどこまで黒歴史を修正する気かと疑い深く見ていたら、意外な結末で涙腺崩壊。あのエンディング曲はずるい。おすすめ恋愛映画です。ラジオネーム初吉さん。私が一番最初に頭に浮かんだ超能力映画はドラゴンボールエボリューションでした。そうか。
おうほうほう。
あの超有名作ドラゴンボールのハリウッドによる実写化作品、深くは語りません。果たしてこれはドラゴンボールなのか、ドラゴンボールとは何ぞや。脳天を広辞苑の角で殴りつけられたかのような衝撃を受けました。ラジオネームかやさん。最近の超能力映画といえばパク・フンジョン監督のザ・ウィッチ・魔女が最高でした。続編楽しみです。ラジオネームジェレさん。超能力映画といったらやっぱりデッドゾーンでしょ。原作スティーブン・キング、監督デイビッド・クローネンバーグというホラー界最強コンビがタッグを組んだ本作は意外や意外、グロテスクな描写は控えめ、切ないラブストーリーを軸に望まない超能力が覚醒してしまった男の哀切が描かれます。泣きたい時にどうぞ。ラジオネームコロコロコオロギさん。レッドライト、30年前に引退したロバート・デ・ニーロ扮する昔一世を風靡した超能力者が活動再開。 過去にその能力の否定に挑んで敗れたシガニー・ウィーバー扮する科学者の助手であるキリアン・マーフィーがシガニー・ウィーバーの忠告を聞かずロバート・デ・ニーロの調査を始める。すると科学者たちの周りで不可解な現象が起こり始めるといった物語です。他にエリザベス・オルセンやトビー・ジョーンズなども出演し、こういった題材にしては趣のある重厚な雰囲気の作品でよかったです。ということで、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでどうですか、いろいろありましたけども。
全然見たことないな。
いや、サハルさんが挙げてくださってるサトラで、
はいはいはいはい、
私これもともとドラマでも見てまして、うん、すごい好きで、でなんか映画も結構いいよって話を聞いたことがあったので見たんですけど、うん、いや本当に八草薫さんすっごいなっていうのがやっぱりすごく印象に残ってましたね。結構、うん、まあドラマ版は長いんでね、すごくこう時間かけて、うん、で結構最終話は泣いて、
ドラマ版も一人の人の話をずっとやってるのかな。
そうですそうです、うん、小田切城が主演でやってたんです。
もともとほらこれ漫画だからね。
漫画なのか。
そうそう、漫画でいろんなサトラレの人たちのやつで短編があるんで、
ね、あそうなんだ。
そう
なん、
ね、そうそうそう、
ドラマ版はなんかずっとその小田切城が主人公でやっていて、で途中で他のサトラレも出てくるシーンはあるんですけど、基本はまあ小田切城がずっとって言われて、映画の方も一人がこうずっとクローズアップされてて、うん、
別の人の話、
まあ、別の話、人の話ちょこっと出るかなぐらいな感じ。その他にもサトラレはいるっていう風には出るけど、うん、一人の人の話をずっとやる、
ドラマと別の人の話。
あ、そうですね、うん、別の、
うん、あ同じ話、
同じですね。
あ、そうなんだ、
うん、どっちもお医者さんをやろうって思ってるけど、その能力はすごい高いけど結局自分の心の声が漏れちゃうからっていうんであんまり出世もできてなくて、うん、みたいな、うん、お医者さんをやってるみたいな人なんですけど、いやちょっとなかなかうるっとくるものがあったので、よかったななんて思ってますね。
そうね、ありましたね。あでもね、鈴木京香とか出てるやつだよね。
あそうですそうです、うん、そうです。
俺もだからそれでね、ほら男の子とかってやっぱさ性的なこと考えたりするじゃないですか、
はあ、
う
ん、頭の中で、
ね、頭の中でそれが伝わっちゃうってビジュアルが出てくるんですよ、うん、
はいはいはい、
きつーっていう
きついわな。
だからそう、俺あれ実際に悟られだったらどうしようってその後思って学校行った気がします、
ビクビクしながら。
そうそう、その後あ俺これまさか気づかれてんのかなとかすごいいろいろ気にした時期がありました。
なんかだからそういうのもあるからっていうんで、女性からもそのやっぱり悟られの人が好きになった人は避けるようになって、こうやんわり断るみたいなのをこうみんなやってて、うんうん、全然その恋愛もうまくいかないしみたいなのがずっとあるみたいな。
そうなっちゃうよね、う
ん、その逆でいくと、はい、多分ジェレさんが出してるデッドゾーンだよね、うん、
これあれですよね、
うん、
そういえばジェレさんでしたよね、あのザ・フライ。
あそうですそうです、うんうん、
だからやっぱ
クレネバーグが好きなん
ですね。そういうこと、
うん、だからこっちの主人公はね、まあ逆に要は予知できちゃう、うん、未来予知ができちゃってっていう人で、
分かっちゃう側の方ですね。
でもう分かっちゃう、こっちが分かっちゃうから、要は自分がこれを止めなければっていうところでなんかやるんだけど、うん、まだそういうことは起きてないから、逆にね犯罪者みたいな方に、
うん、
責任は見られる方向に行っちゃうっていう悲しいドラマでっていう、
うんうん、へえ面白そう。ちょっと僕は好きなのがですね、ざっくりスタイサーさんの挙げてるモンスターズ。これ韓国のね超能力者っていう映画が先にあって、
は
い、まあ、前回好きだからオープニングで言ってましたよね、はいはい、ハンドモンとコスがやるんですけど、
は
いはいはい、の良かったところみたいのがね極力なくなってでも面白い解釈も出てきたっていうバランスのリメイクだったなと感じがありまして、だから良かったとこもあるんですけど、良くなかったとこもたくさんあったっていう印象があって、うん、これ僕両親と一緒に見に行ったんですけど、う
ん、
この映画やっぱ選択したことをね非常に後々ネチネチ言われる、
ネチネチ言われる
そうな
の、なんであんなものを見せたのかっていう感じでちょっと言われましたね、うん、彼もやっぱ藤原竜也、彼はあれですね、人の目を見たら時間を止めてしまうみたいな能力者なんですけど、愛読書がアキラっていう設定になってましたからねずーっと持ってるアキラ、鬱陶しいですね分かったよやりたい言葉みたいな。で山田孝之はめちゃめちゃ丈夫な人っていう、とても丈夫、アンブレイカブルですね多分。
あなるほどね、はいはい、
っていう感じですね。
あれ元の超能力者、韓国のは どうだったんだっけ能力。あ、同じ、同じだっけ、完全に同じだっけ。
同じなんだけどやっぱ演出が違うんで、うんうんうん、あの全然理屈わかんなくねそれみたいな、うんうん、なんでその時間止める能力者と体強い人が対峙できるようになってるのかっていうのを韓国版ちゃんと見せてくれてるんだけど、あの日本版ないんで、なんで山田君普通に歩けてんのかとか全然わかんないっていう感じですね。はい、でも好きです。酷評でしたけどね。あ、どうですか。
あ、じゃあ、ヨギリのレイナさんのバタフライエフェクト、はい、見てないんですけど、いろんな人にしょっちゅう言われます。 見なよって、
う
ん、すごいおすすめされるけど、ただ内容を言うとネタバレが良くないっていう映画だから、内容は言えないけどとりあえず見てくれってよく言われる映画ですね。はいはいはい、
そうですね、まあ、僕のオールタイムベスト2位です。
あ、なるほどね。
僕話はどうでもいいと思ってるんで、でもね、
作りが
作りが話ほんと興味ないんで
それはどうなんだって
感じ。ラブストーリーだと思って見てないじゃない。あ、はいはい、まあそのぐらいまでは言えるんじゃないですかね。
バタフライエフェクトは本当に他にないなっていうあれだから、
うんうん、
興味があれば見てほしいなっていう雰囲気、ね、
だからやっぱ当時も映画館であんまりやんなかったんだっけ。でもなんか結局ビデオでなってからめっちゃ口コミですんごい広まって、もうなんか要はあのこれ見たとかこれ進めるっていうのはなんかこと自体が流行みたいな感じになってて、うん、
定番
定番、そうそう、これ今見とかないとみたいな、うん、なんかね、そんな感じが、そういうなんかプチお祭り感が当時あったなっていう、 あの、ね、映画内だけじゃなくって、そこはちょっと面白かったですね。
じゃあちょっとあのカルト系なんですか。あ、
そうだね、
そう、若干カルト、うん、そうそうそう。で今はなんかね、ある程度知られて名作感がね、そうそうそう、ちょっと出てきたけど、
なぜか出てきてますけどね。もうすぐにね、やっぱあの続編とか作りましたからね。
クソみ
たいな。2、3っていう。
あ、結構作ってる。
あと、うん、あのバタフライエフェクト暗い森っていうのもあってね。バタフライエフェクトでも暗い森でもないっていう。
それちゃんとしたつながりのシリーズなんですか。
何にもつながってない。
あ、そうだ。
何にもつながって、いや、うん、全部つながってないと思います。多分。
あ、はいはい、
だってそもそもその最初のバタフライエフェクトもエンディングが何種類かありますからね。
ありますね。
あ、そうそうそうそうそう。うん、
で。あと撮影してない、おそらく脚本段階の時はこういう終わりだったんだろうなっていうのがあったんですけど、うん、俺はそれを支持したいっていう感じですね。結構
なんか作り直しとかだっけ、違ったかな。
そうです
ね、だから要はあのアメリカとかね、あの1回、うん、あのローグワンの時にすごい話題になりましたけど、うん、1回1号を作った時に試写してあまりにもダメだったら、うん、そこからエンディング変えろとかが いろいろ普通に、ね、普通にあるっていうね、うん、あのアイアムレジェンドとかね、
はい、
うん、そういう流れだった気もしましたね。確かにあれね、ま
あ、だからおそらく新海誠さんは影響されたんだろうなと僕は思ったんですよ。
ああ、はあはあ、
さあ、
はい、
タンタンは
バタフライエフェクトは見てるんですけど、なんかちょっと面白くなかったという印象しかなくて、
いやでももう分かってます。もう ね、 あのね、僕の好きなものは全部面白くないから、ね、
本当に面白い
ですね。コロコロコオロギさんがくれてるレッドライトはちょっと見てみたいかな。
これね、
うん、
そう、俺も説明見てたらすごい見たいなと思った。
うん、キャストもなんか面白いですね。
いや、これ一応昔当時見たけど、ビデオで見たかな。意外と B 級かなと思ったら良かったですよ。なんかちょっとシャマランっぽい映画かもなみたいなの
もあると
。あとあの俺が印象的なのは、この映画のキリアン・マフィーが超絶美しすぎて。
見たい。
あの、本当はあの、青い瞳とかも、すごい綺麗で、キリアン・マフィー見てるだけでいいかな、みたいな。
見る、
うん。
見てみよう。
ちょっと良かったですね。
うん、
じゃあ、今日はこれを見よう。
あとあの、これ去年か、かやさんの出してるあの、ザ・ウィッチっていう、魔女っていうね。
うん、知らないですね。
これなんかちょっとあの、ちょっとしたシネマアート新宿の特集上映、未体験ゾーンの映画たちとか、あの、カリコレみたいな感じのやつをやろうとしてて、それで数回だけやったやつなんですけど、なんかあの、面白かったですよ。なんと言えばいいかわかんないけど、ラスト。あ、これここで終わりじゃないんだよ。続きあるもんなんか
ー
いで終わるっていう。
バーフバリみたいな。
そうそうそう。そうそう。あと最近あの、やっと後編が公開されましたけど、アイスマンとかもそういう衝撃がありましたけど、昔。ドニーエンの。
続編だった
んですか。そうそうそう。なんか、とりあえず軽く見に行ったら、なんか、途中で止まって続編があるのかいで終わるっていうので、もう続編がすごい楽しみな感じですね。
なるほどね。だから続編楽しみ。
そうそう。これだからなんかあの、子供がどっかから逃げ出して、みんな、いろんな人追っかけてんだけど、逃げ切って、ちょっと人里離れたところの人たちに夫婦にかくまわれてというか拾われてじゃないけど、うん、ほんで育てられてとかで 高校生になってからあのオーディション番組になんか応募させられて出ることになって、はい、そこでちょっとあの手品っぽいのも見せたらもともと追いかけられてた組織にバレちゃって見つかっちゃってみたいな。でもこの子はなんかあんまり覚えてなくてみたいなとか、その時のショックでみたいな。
あー見たい、それは見たいね、うん、それ好き。
あこれあの新幹線の学生さん、あの子が主演ですか、
どっちですか、男
の
子、
男の子も出てない
ですか。男の子も出てる、だからそれ男の子はあのなんだ追手側的な。
あそうなの、
そうそうそう、
守ってくんないの。
でもなんかそっち側もいろいろあるみたいな、あのそっちの組織内でもいろんなね派閥的なやつでいろいろあってとかで、そのね共闘することになったりじゃないけど、あの守る側になったりとかならなかったりとかいろいろあるってい
う。へえ、なかなか面白い。いや見たいな、見れる方法あんのかこれ。
そのうち出るのかな DVD が。
お願いしたい。さあということで皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろありましたけれども、うん、超能力映画、僕も超能力映画って言ったらそれだけで好きなんですけどね、うん、皆さんどうですか、う
ん、いやなんか持ち寄りの期待感はね、うん、すごく上がるっていうか、
はい、じゃあ私もうこれこの作品何回あげてるんだよっていうあれなんですけど、うん、私が超能力で一番これ欲しいなって思ったやつ
は、
うんうん、インクハートっていうファンタジーの映画なんですけど、う
ん、俺なんか俺記憶にないぞ。
あるでしょう。
インクハート、
インクハートっていう何度も言ってますよ。あの、はい、ブレンダー・フレイザーが主演でやってるやつなんですけど、
は
い
は
い、
あ
の本を読むと本の中のものが出てきちゃうっていう、ね、
はいはいはい、
不思議能力、う
んうん
う
ん、
すごい欲しいっていう。
あそれいいね、
うん、
食べ物が美味しいシーンとかね、読み上がれば
料
理出てくるっていう。
食べれるの、
食べれる食べれる、
うーん、
どうするか、すどうするか何を読むかね。
あそっか、
うん、
あ
読み上げた部分だけ出てくるから、
な
変なものとかも読み上げちゃうと出てきちゃうけど、
ホラー小説とか読んだらやばい
んだ、読んでやばいの出てきますね。
だから孤独のグルメとかを音読すれば、
あ
漫画もある、
うん、ありわかんないですけど読み上げればありですね。
へ確かに
いいな、それにしよう
それにしよう欲しい能力、それにしよう、
欲しい能力、ね、もらえるなら選ぶ能力、
選ぶんならね、
自分で取捨選択できるんで。
ああなるほどね、で本の数だけ可能性がいっぱいあると
思う、広がるって
あるし、いやなんならその本から新しい本も生み出せんじゃないですか。
はあ、
誰も読んでない本みたいな記述があれば、
はいはいはい、
あ
図書館のシーンとかあればもうさ架空の本とか出せるんじゃないですか。
それ中身入ってんの。
いや入ってるでしょ、ちゃんとイメージする
からそう
イメージの力、
はい、そうだ、
美味しいご飯を食べましたの一文でもきっとものすごい出てくるんだろうから
うん、
うん、そういうことなんじゃないですか。いいなインクハートね、
インクハートです、うん、みんなあんまり知らないインクハート。
そうだね、知らないね。おまけさんは、
あ俺もう俺、
うん、
いやもうってこと、もうとかないですけど
どうしような、パッと超能力って言われてね意外と出てこないんだよね。
マジで
言われたら あれもそうだあれもそうだって思うんだけどね、
うん、
ヒルアンドンさんが言ってね、あクロニクルだよなぐらいしか出てこなくて、
うん、
あ
ね、もう、うん、いただいたメールとかも読んでてね、うん、そうそう、このアキラとかがあの言葉としてねクロニクルでも出てきたりとか、アキラかとか思って、
うん、
アキラでちょっとなんか思い出したのが、これ若干違うんですけど、帝都大戦、
帝都大戦、
帝都物語の続編、
ごめんなさい、そっちも知らないです。
あ、どっち、え、あ、どっちも知らないですか。
知らないです、
わからない、
はい、
そうか、そういう世界だよ今。
ごめんなさい、ど
う川田さんがびっくりした顔してる。
帝都物語がもう通用しない世界入ってんだよな、当たり前か。
え、どこの何の映画ですか。
荒俣浩さんの。
あ、そうなんですか。
ビジュアルが主人公のような悪役のような、まあ、まさに中心人物なんですけど、うん、加藤康則っていうなんかすごい能力者、まさかとかなんか関係したっけ。
知らん
の
かい、うん、
あのその 音量とか音念とかが、
うん、
で多分この加藤のビジュアルがねストリートファイターの
あ
ー
ベガ、
ベガ、うんうん、ベガがまあそのままあれですね、それをそのまま
自分、はいはい、
の姿でやってっていう。
確かにポスター見ると
そう
そっくりですね。
そうそうそう、であの俳優さんがね、あの島田久作さんね、
うんうん、
あのフランケンっぽいというか、
うーん、
いるじゃないですか。でだから 今島田久作さんって結構いろんな役やってて、うん、なんかこうしょんぼりしたおじさんとか、この前も朝ドラでね100円ショップの店長とかやってましたけど、 ああいうことやってるってなんかいろんな役やってるんだけど、最初出てきた時このイメージだったから、もう見た目からすごくちょっとモンスター感って怖くて、うん、なんか今みたいな俳優さんになると全然なんか想像つかなかったですね。
へー、
でそれのそれは帝都物語か、はい、で帝都物語がその人を中心でなんかこうなんかこう災いを大きく出すとかだったと思うんですけど、うん、なんかそれの続編帝都大戦ってやつが、うん、第二次世界大戦の時代の話だったと思うんですけど、うん、日本軍が秘密裏にエスパー研究してて、
うんうん、
だからそれがアキラにつながる話なんですけど、うんうん、超能力部隊とかを作っててっていうのがあって、それちょっと思い出しましたね。
うん、
でそれのがなんか主役、これも今の朝ドラに出てますけど、加藤正也さんがね、で若い頃からやってて、イケメンな感じで、でもなんかちょっとこれオカルト的ホラー的なビジュアルとか側面のがあるので、具合悪くなるとほら超能力使いすぎてとか、アキラとかもありましたけどね、頭痛いとか、具合悪くなってうーってなって、口からね白いドロドロしたものをゲロゲロ言う、
怖い怖い怖い
っていうやつがあって、なんかそれがすごいイメージに残っててっていう、
加藤正也
が、はい、加藤正也がっていう映画でした。はい、ちょっとあんまりストーリーラインとか全然覚えてないですけど。
なるほどね。
まあ、インパクトは。
インパクト、うんうん。超能力はインパクトの瞬間が大事ですからね。うんうんうん、そこしかも超能力発揮シーンでない。
発揮シーンでない。
発揮した後。
発揮後のシーン。
そうそうそう。
ね、あ、楽しい。楽しいね。うん、いいよ。
あ、じゃあ、日本のもので言うと、あんまり超能力って感じはないんですけど、リングの、貞子がもともと予知か何だっけ、何かができるっていう人で、それでなんかそれをみんなの前でやるんだけど嘘だって言われて騒がれるみたいなやつだったと思うんですけど、今河原さんから情報いただきましたけど、あの箱の中に何が
入ってるか
が分かるとか、なんかそういうのとかをやってる映像が映画の中にあって、なんかそれがやたら怖いなって思ったイメージがすごいあって、多分古い映像っぽく作ってるから余計怖いんですけど、
リングバースでじゃない、
いや最初のリングであった気がします。
あったっけ、
そう、貞子っていうのがどういう人だったかみたいなのの紹介みたいな映像で、
あったっけ、
一番最初、本当に一番最初のリング、
一番最初のリングは
チラッと出て
る、あ、チラッとは出てきてるかも、
うん、そう
か、
うん、そこまでちょっと貞子情報が頭の中入ってなかったかもしれないじゃん。
いろいろ見すぎてもどれだか分かんなくなって、
そうかなんか分岐してるもんね途
中から。
映画オリジナルの方に行った方と原作の方の映画
が合戦になって
た、
そっか、
音量になった、幽霊になった後に超能力を発揮してるかはちょっとわからないんですけど、うん、
でも発揮したから自分があれなんじゃないですか、テレビ、
う
ん、
ビデオにそういうの
を、ま
あ、だからやっぱそういうもともとそういう力がある分だけそういうのも強いみたいな、
そうか、そうかと、超能力映画だ、
超能力映画ですね、
なるほど、
ね、
超能力者が出てきてるだけです、
そうだよね、超能力者が霊体となっただけであって、
だけ、自分の怨念をそういうものに込めたみたいな、
飛躍がそこすごいよ。
まあそれだけだよみたいな、軽いな、
急に今科学で説明したかのような気持ちだったオカルトにオカルトの理屈を
ね、え怨念じゃないですよみたいな、
ね、
あれは超能力です、
超能力、
確かに、
な
るほど、
捉え方ができる、
だからスマホだろうとなんだろうと、
そうそうそうそう、
うん、スマホからも出てくるんですか、
出てこないですね、
出てこない、
貞子 3D とかってあれですよね、確かそのスマホで、
あ、だからスマホがウィーとか
なんだっけ、ウィーとかだったりとか、あの上映携帯とかだったりしてて、みんな
怖いですね、そ
うね、以前山岡さんが言ってたような気がしますね、
うんうん、はい、あ、そういえば言ってました、
さあさあさあどうですか、
んーと多分ネットフリックとオリジナルじゃないと思うんですけど、劇場ではやってなかったやつで、アメリカンヒーローっていう映画があって、
うんうん、
主演はスティーブン・ドーフって、
はいはい、
前子達さんが言ってた、そう、
プリズンサバイブ
かの主演の人で、他のキャストさん私はちょっと全然わかんないんですけど、でこの主人公のスティーブン・ドーフさんが超能力を持ってて、なんか物をこう止めたりできる超能力、
じゃあ最高禁止ですね、
あ、そうそうそう、持ってて、でも持ってるんだけど、まあ、だからといって何かするわけでもなく、もともとちょっと 自堕落な性格だったのか分かんないですけど、うん、なんかもう物語が始まった時点で奥さんにも愛想を尽かされて子供の親権も取られて息子に会えないみたいな状態からまあ始まって、うん、まあちょっと私そういうの苦手だからちょっと見始めたもののうわこれどうしようかなみたいな感じで思いながら見てたんですけど、でも結構周りの人がなんかそんなんじゃダメだよみたいなことをこう言ってくれる友達とかもいて構成して、まあ、最後は超能力をいい方に生かしていこうみたいな話になるんですけど、なんかその超能力っていうのだけが非現実的で他は全部なんかこう現実的な描写だから、なんかそのバランスが不思議な映画でした。
なるほどね。
なんか超能力とか出てくるとすごい
何でもありな感じにな
りがちだけど、そう、その力以外は全部普通の話で、しかもなんか撮り方もドキュメンタリーチックというか、なんかこう視点の位置が彼の日々をこう追っていくみたいな感じだから普通の映画の撮り方じゃなくない、なんかいろいろ不思議な映画でした。
面白いですね。
あ、でも確かに念力だけ使えるってなると、それで人生うまくいくかって言われるとちょっと難しいですよね。物を動かせるだけだから、なんかもっと空飛んだりとかいろいろあったらいろいろできそうだけど、
まあでもパチンコとか行けば、
本当だ、いける。
まあ一発で五徳光一をなんか見られるだろうなって
。なんかおかしいぞ、
なんか
あいついつも技あるけど怪しいぞ
怪しいぞ
電話にバレちゃう、
なる気がしますね。あそこ当たり台じゃないはずなのにみたいな、おかしいぞみたいなねことにはなるかもしれないな。まあ確かにな、
こんな映画でした。
やっぱクズ、クズの超能力者みたいなのとジャンパーとかもそうですよね。
ヘ
イデン・クリステンセンが主人公でしたけど、最後の最後までクズでしたからね。好きなとこに瞬間移動できる、
見たはずなんですけど何にも覚えてない。
本当ですか。まあいいでしょう、いいでしょう。僕はあの好きな超能力映画がプッシュ
クリス・エヴァンスでした。
そうです、プッシュ光と闇の能力者、主人公クリス・エヴァンスなんで、あとダコタ・ファニングが出てきますね。ダコタ・ファニングと一緒にこう逃げる感じですけど、まあこのクリス・エヴァンスもサイコキネシスの能力者ですね。でサイコロ振ってなんか出目で超犯じゃないけどそういうギャンブル的な、まあそういう、そういうののダイスとかちょっといじくったりして小銭稼いでる系の人が、あの予知能力者と出会ってみたいな感じですかね。でいろいろ敵とバトルしていくんですけど、これね敵結構俺好きなのいて、ブリーダーかなっていう能力者がいるんですけど、超音波的なのを出すっていう、声に当たったら死ぬみたいな。だから
強い
んですよ。あのすごい小道、小道みたいなとこ入って商店街みたいなとこに、でそこでそいつがわーみたいな言うと、もう窓ガラスバリバリバリバリバリって逃げろーみたいな、そのシーンが楽しいっていう。水槽割れて、あお魚出てきちゃったーとか、こう、ね、楽しい。
あ、結構楽しげな。
これ楽しいやつですね。あの、ほんと、もう、異能バトル系って感じですね。
うん、あの、ちょっと、コメディタッチな。
コメディではないですね。あの、シリアスですね。どっちかというと、X メンとかに近い。
あ、そう
は
そうだ。
俺は好きという感じですね。
いつ頃の作品なんだろう。
2009年。
あ、10年前ですね。
結構前なんだ。
じゃあちょうどキャプテンアメリカぐらいの頃、
多分だからなる直前だ、
ね、直前ですね。
期待始めてる。
キャプテンになる直前の模索期ですね。
なるほど。
にやってましたね。僕あのクリス・エヴァンス本当好きだったんで、だったで今好きじゃないみたいな言い方なんですけど、すごい追ってたんですけどね。だからキャプテンアメリカのイメージが全くないですよ、未だに僕は。
そうなんだ。
もうなんかこの映画見ましたけど、なんか敵が強すぎて、
敵強いよね、
強すぎてこれどうすんだろうなみたいな、負けて終わっちゃうのかなみたいな
それぐらいの能力差が、
それはそれで面白い。
で見て負けて終わっちゃうのちょっとどうなったか覚えてない
あれまあまあまあ、あのまあいいようには
あ、そうでしたっけ、
いいようにはいいようには
ということで超能力ね、超能力のビジュアルってやっぱり見たいじゃないですか。
そうだよね。なんか超能力映画って何が見たいで、結局能力発揮する、どういう風に表現するかが期待しちゃうね。
だからこう自分が何かにしたいとか、何々味わってみたいのを先にこうビジュアルで見せてくれるみたいなのが俺結構超能力映画好きで。
そうですよね。だって映画じゃないとその速さとか音とか雰囲気が伝わらないから、一番表現として合ってるっていうか、
だからすごい食い合わせがいいなっていう感じ、
うん、そうだね、うんうんう
ん、そして僕は超能力ものはやっぱ映画で見たいなって気はします。急げ映画館でもねやっていきましょうかね。
え、ああ、そこ、そうか、そういうことか。
今回もシャマラン、うん、シャマランといえば超能力映画みたいな、
うん、
もありますから。
確かにそういうことですね。
は
い、
シックスセンスとかありましたしね、
うん。やっていきましょう。ということで、じゃあ次回はですね、今回ね、初吉さんがおっしゃっていただいたのを丸パクリして、漫画原作映画をちょっと募集したいと思います。次回、漫画原作映画、お待ちしております。
お待ちしております。
と、いらじ。